おはようございます。高原豪一郎です。ずいぶん昔、朝日新聞に明るい悩み相談室というのがありました。そこに新潟県小千谷市の16歳になる女子高生が相談事を投稿したのです。私はもう3年も悩んでいるのですが、人間は最後は死ぬのにどうして一生懸命生きるんですか。ゴールについて何かいいことがあるわけでもないのに、どうして努力したり恋をしたり悩んだりするのですか。結局死んでしまうのに、生きることやその間にすることにどんな意味があるのでしょうか。友達や親に聞いても誰も答えてくれません。これは人生についての根本的な問いだと思います。しかしほとんどの方は明快な答えを持っていません。わからないのです。どうしてわからないんでしょうか。人間の存在目的を、人間を出発点にして考えているからです。私の友人にほとんど自力で別荘を建てた男がいます。プロではないけれど、プロ並みの仕事を何でもこなす人なんですね。ところが彼の作った玄関扉には、下の方に高さ10センチほどの小さな扉がついてるではありませんか。何ですかこれはと尋ねてみると、飼っている猫が出入りするための出入り口なんだそうです。私はそんなものが世の中にあるとは知らなかったのでびっくりしました。しかし何のために存在しているのかわからないものは、その作者に聞いたら何のためのものかを説明してもらえるのです。どうして人間の存在理由がわからないんでしょう。人間を存在させた神を認めないからです。あなたを作り、あなたが生きていくために必要な地球を作り、そしてこの地球を命あふれる星にするために環境を整えておられる創造主を認めること、これが人生の目的を知る第一歩なのです。聖書の中に次のような言葉があります。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てた方、これを暴漠としたものに創造せず、人の住処にこれを形作った方、まことにこの主がこう仰せられる、私が主である、他にはいない。ところで、宇宙の中で人が生きているということは奇跡だということをご存知でしょうか。先日、私を宇宙に連れてってという本を読んで、私はそれを痛感いたしました。地球を飛び出してロシアのミールに長期滞在した宇宙飛行士たちは、狭くてうるさくて暑くて汚い密閉空間で生活することになります。しかしその結果、ユーリ・ロマネンコ宇宙飛行士は情緒不安定になり、アレキサンドル・ラベイキン宇宙飛行士はうつ病になって自殺を考えるようになります。宇宙船は快適とは言えないからです。精神以前の問題として、食べ物の問題も深刻です。宇宙船の限られた空間の中で、食料はできるだけ小さく軽くなければなりません。それで圧縮された歯磨きチューブみたいなものになってしまうのです。食の楽しみがなくなるとき、人間はちょっとのことでめげやすくなってしまうんです。しかしそれ以上に大変なのは、食べたものを排泄することです。実はアポロ計画で使われた大便バッグは透明のビニール袋でした。これをお尻にあてがってするんですが、宇宙飛行士のお尻の形状の平均的な曲線に合わせて作ったため、結果として誰のお尻にもフィットしないものができてしまったのです。密着させるためのノリが体毛にくっついて抜けてしまうのです。それでもなんとか出したら、今度はバッグに殺菌剤を絞り入れて封をして手でよく揉むのです。そうしないと大腸菌がガスを発生させて、バッグはやがて破裂してしまうんです。そして揉み方が十分でなかったために、実際破裂する事態が何回も起き、 無重力空間をぷかぷかと大便がさまようようなことが起こり、宇宙船の中はパニックに襲われるということが続いたのです。あまりの悪評にトイレが作られるようになったのですが、凍った便が塵状になって舞ったり、ポップコーン状になって吹き上がったりする事故が起こります。ちなみに、スペースシャトルのトイレの開口部はたった10センチです。適切な位置に肛門を持ってこられるように、肛門を映せるカメラを覗きながら、宇宙飛行士たちは排便のポジショニングの訓練をするんですね。トイレだけではありません。宇宙遊泳でハエになって、宇宙船に戻りたくなくなった飛行士や、宇宙酔いで吐き気に悩まされたり、自分のあまりの体臭に苦しんだりします。実に宇宙船の中は、壮絶な世界なのです。こういう問題を一つ一つ解決するために、各方面の専門家が世界中から集められ、人間そのものの弱さや特性が探求され、様々な技術を新たに開発して、居住空間の居心地を改善してきたんですね。これらの知恵の結集なしに、人が忍耐できるような居住空間を宇宙の中に作り出すことは絶対にできなかったと作者は断言しているのです。とするならば、この上もなく快適なこの地球という宇宙船は、人間を知り尽くしておられる創造主によって見事に形作られたものだと言えるのではありませんか？実はこの10年ほどの間で、物理学者たちが向き合い出しているテーマがあるのです。それは宇宙の人間原理です。これは宇宙は人間が存在できるように設計されているという考えです。つまり人間が生きていくために宇宙があるという仮説で、1970年代にブランドン・カーターという学者が言い出すんです。しかし当初、科学者の間では大反発を浴びた異端的な考え方だったんです。しかし今は違うんですね。この10年の間に人間原理をめぐる風向きが完全に変わりました。物理学者の多くの者たちが宇宙はなぜこのような宇宙なのかを考えるようになったのです。本来自然科学の世界ではどのようにということは問うても、なぜということは追求しません。しかし今や最先端宇宙論や物理学者は人間原理を無視できないのです。例えば、地球にエネルギーを供給し続けている太陽は水素の核融合をしています。水素はヘリウムに変換するとき、水素の質量の1000分の7の割合でエネルギーに変わるのですが、これが1000分の6に下がると変換できなくなり、宇宙は水素ばっかりになってしまって、他は何も作り出すことがないのです。逆に1000分の8に上がってしまうと、水素はあっという間に枯渇してしまうのです。超精密な調整された値の上に、この宇宙は成り立っているのです。このようなパラメーターは他に40近くもあるというのです。その40近くのパラメータのたった一つの値がほんのわずか今より違っているだけで宇宙は存在できなくなるというのです。聖書はこう語っています。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、人の住処にこれを形作った方がおられると。この神の存在は目で見ることはできません。しかし、神が整えられた宇宙の構造を通して十分に認められるのではありませんか？ところで、神がいるということを知るということは第一歩です。この紛れもなく存在する神がどんなご人格の方なのか、それを明らかにするために、神は人となってこの世に来られました。この方こそ、イエス・キリストです。壮大な宇宙を指の技で作られた方がこの世界に来てくださったのは、あなたと出会い、あなたを神のもとに引き戻し、 神の目的にかなった人生に導くためなのです。どうぞキリストを通して、この宇宙の作り主なる創造主の神様を、あなたの魂の親として出会ってください。心からお勧めします。